解体者の夜
ヘルス。
ヒイラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
沢近エリヤシナゴミ三浦朝さんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、はい、今週も始まりましたけれども、
はい、もう
4月、4月入りましたか。
もう4月、
素晴らしい。
はい、
何がだって言わない
。じゃあ
もう新学期、新学期
もうね、まあライブも今月ですからね。
そうですね、
まあ、いろいろ頑張っていきたいんですけど、
はい、
これね、日暮らしの、日暮らしのナッコロインのちょっと特集みたいなことをやらせていただいたんですけれども、結構反響多くてですね、まあ、ツイッターとかで拾ったのをちょっと読んでいきたいと思います。
はい、
日暮らしで、今千秋監督を知った。あ、監督さん、
うん、
確かに屋根で戦うシーンはめちゃくちゃ覚えてる。日暮らしアニメもう一度見たくなってきた。日暮らし海猫はお盆と正月の最大の楽しみだった。多分もうこれ原作のあれなんでしょうね、ファンなんでしょうね。はいはい、お盆と正月、
夏コミ
と冬コミに、シオンがベッドの下にいたのがトラウマだなって。
あれ
ありました、アニメ版、原作でもあったかな、
はい、
あれですよね、まあ、幻覚かどうかみたいなあれはあるんですけれども、
そうそうそう、ベッドの下からのっそり出てくるところですね、はいはい、
で釘かなんか持って、釘と金槌かなんか持って出てくるんじゃなかったかな。
あったかも。
何変かのラスト、
そう、
うん、
今度はダメーって
言う、そうそうそうそう、
で終わる、
終わるっていうね。
なんかあったかな、うん、それ
でね。俺結構日暮らしの話してから、はい、ちょっとやっぱ日暮らし熱出てきて、うん、またゲームやろうかなと思ってた、
うん、
どうせやるんだったらさ、もういろいろ派生してるじゃん、
はいはいはい、
全部コンプリートしてる、はい、やつを買おうと思って、日暮らしの泣く頃にスイってやつが、うん、もう全部網羅してる、うん、でビータ版なんですよ。
おお、PS ビータ、
はい、で買おうと思ってね、うん、まあ、ちょっといろいろアマゾンなりで調べたら、はいはいはい、めちゃくちゃプレミア価格ついてて、一番安くて1万3000円前後で、うん、上はもう3万円近く。
へ
え、なんでと思ったら、そのビータ版のスイが、を作った、はい、加賀クリエイトっていうメーカーが倒産したらしいのね、う
ん、あー、なんか聞いた。
だからそれで、
はいはいはい、一気に
高騰したらしくて。
なるほど、じゃあもう再生産ができない。
そうそうそう、なるほ
どね。で、ビータだとダウンロード販売もあるでしょ、
はいはいはい、
それもやっぱ販売元が潰れちゃったんで、PS ストアっていうんですか、
はいはいはい、
あそこからもうなくなっちゃったりして、それでなんかね、軒並み高騰してるみたいな感じなんですよ、これが。
そうなんだ。
これはね、もう、
あれですよね。旅行会社も潰れるしな。
本当だわ。
テレビクラブ。
本当だわ。
いや、ここ別に激安で売ってたわけじゃない。でも、ひなみざわから帰ってこれねえって、来れ
って。自力で帰って
ください。
自力で3次元に帰ってきてください。
帰ってください。いやでもやっぱこういうの見るともう本当か、もう欲しい時とか、
いや、そうですね、
買う時に買っとかないとっていうのはあるね、うん、
買いたい時が買い替え時、
う
ん、
そうそう、
買い替え時かね、
買い時買い時です
はい、はい、
いやっていうことでね、まあでも日暮らしは結構ね反響があったというと、
ね、ありがたいですね、
うん、またこういうなんか我々のね話聞いてまたやってみたくなったみたいな声があると嬉しいですなっていう、うん、
やりがいがあります。
はいはい、
はい、
ということでですね、
うん、
まあ、メール読んできました、ツイッター読んできましたけれども、
はい、
ここからは、うん、今期アニメのまた話をしたいということで、
はいはいはい、
もう最終回になったのもぼちぼちありますな。
はいはいはい、
半数くらいは、
うん、だってもう、まあ、収録時点でももうほとんどだし、うん、だってもうこれが放送載ってる時点ではもう4月だから、
もう新版始まった、
多分放送してる更新時点ではもう全部
終わってるはずですね。
今収録時だと、まあ、まだ何本か、
そうですね、
最終回になってないのあります、
ね、小林さんちのメイドラゴンが
もう一周あります。
もう4月入ってからもあります。
今日はね、まあ、13週で終わる
ですから。さすが京アニの、京アニを、
嫁が世話になってますから、
京アニを嫁に持つ
男大事になってきた
あ、でも僕その小林さんちのメイドラゴンで、うん、ずっとなんか言いそびれてたことがあるんですけど、オープニングたまに僕めっちゃ怖くなるんですけど、
ああ、なんかわかる、それ
なんかサビに入って、うん、住人たちがぐるぐる回ってるところとか、うん、カンナの AA がなんかパソコンの画面飛び出すところとか、そうそうそう、うん、なんかこれなんか売ってる人の映像なんじゃねえかなとか
俺住民がぐるぐる回ってるところはすごく漠然だけど、うん、伊藤潤二さんの漫画
渦巻きとか。
そう、釣り気球だけど。
はいはいはい。
なんか、あれをね、ちょっと思い出す感じが
そう、なんかね、トールの角からまたトールが生えて、角またトールが生えてみたいなとか。
あれちょっとドラッキーな感じしますよね。
チューリップ咲いたらポフニールさんがいっぱいいるとか、
アッパー系の
そういう系の何か錠剤を、
あとさ YouTube とか見るとさ、なんか疑似ドラッグ体験、あの要はドラッグやった人はこういう風に景色が
見えますよみたいな、
あれに近いな怒られるぞ怒られるぞいやでも分かる分かる、なんかちょっと不安になる感じ
やね。そう、あんな明るい感じの曲でこんな明るい内容、いやな内容なのに、なんかたまにね見ると不安になる、
不安のツボに入る時ある。
そうそうそうそう、
チューチューイエーみたいなそうなんか
いやだからね、
闇芝居のエンディングあの仮面がずっと揺れてるとか、
でも今の闇芝居のエンディングちょっとさあのいい感じのエンディングになってない、
あ
の
あそうなんですか、
夕日になんか、
はいはい、なんか
あの紙芝居屋さんが、
そうですね、
ちょっと怖さは薄れたよ、ね、あのエンディングは
狂気が売りやったのにな
またふずっと終わるんだよな、はい、昔の闇芝居、そうそうそう、はい、なるほどね、はいはいはい、
だからちょっとオープニングちょっと怖いっていう話
ありますね、それはでもちょっと薄々感づいてた気づいてました、なんか
よかった、うん、俺だけじゃなくてよかった
じゃあね、はい、そんな何でしょう、小林さんちのメイドラゴンの話から
して、はいはいはいはい、
だからまあ最終回一歩前の12話ですか、はいはい、うん、結構良かったですね。
良かったですね。
小林さんとトールのちょっと出会いのシーンを、うん、もう丁寧に、うん、やるっていう感じで、小林さんがもうそのデスマ中でもういろいろあの最初の頃になんかパワハラみたいにしてた、うんうんうん、
ね、上司、
はいはい、あのトールが足引っ掛けてたり
とか、そうそうそうそう、
であの人まあ回想なんだけど、あの人にわーわー言われて、うん、で帰り際にお酒飲んじゃうんだよね、
居酒屋でもう、は
い、もう一杯もう一杯ベロンベロン酔っ払って、自分の駅も、はい、もうあ駅通り過ぎた、ゲラゲラゲラみたいな感じで通り過ぎて、はい、でなんかもう多分終点とかなんだろうね、
終点の
山奥に一生ビッポって、はい、フラフラフラフラご機嫌で入ってって、
その先の名前も竜殺し、
竜殺しドラゴンキラーですねでそこでバッタリトールと
会って、
うん、そうそう、トールがでかい竜で、
うん、そう、あの剣が刺さってる状態で、
はいはい、うん、そうそうそう、でいろいろなんだ何しに来た人間みたいなこと言うんだけど、うん、もう横浜さんベロンベロンだから、はい、もうなんか流れで剣抜いちゃうんだよな、こんなでかい剣、はい、本当ガッツでガッツ、はい、
ドラゴン殺しを
なんか信仰心がないからその剣に触れたんで、
信仰心があるとなんか、
なんかすぐなんか蒸発するかなったかな、
でなんかそっから2人で酒盛り始まってね、そうそう、うん、でもそのまあ流れで要はトールが1人になってしまったみたいなことを言うんだけど、うん、そこで小林さんが私のとこ来るっつって、まあそれでっていうことなんだけど、うん、
まあ、エピソードゼロみたいなのが、はいはいはい
はい、あれもうプロポーズだよな、ね、そりゃトールベタ惚れになるって助けてもらった上に打ち来るですよ、本当に
本当いい男だな、そう
でトールやっぱ最初小林さんのこと男だと思ってたんだよ
ね、ああそうですね
それでショック受けてたりして、
はい、でその後の話も
あれですか、回想ですか、
そう、小林さんちと出会う、小林さんに出会う前に、うん、なんか人間と出会ったかどうなんてなかったのみたいなことを聞いたら、一、はいはい、人だけいたんです、うん、みたいなことを言うんですよ、ね、
それがなんかトールが廃墟に行ってしばらくそこを寝
て、ドラゴン時代、
うん、ドラゴン時代藤波辰巳のエピソードずっとあの人ドラゴンだけどでなんか廃墟にしばらく住もうと思ったら、はい、そこにまあ先客がいて、うん、それが盗賊の娘なんだよね、うんうん、で仲間が商人だと思ってこう物を盗んだらそれが貴族で追われて、うん、もう仲間が捕まったりチリチリになって、うん、はい、しばらくここにいさせてみたいな感じなんだけど、でまあ、それでやり合ってるうちに、まあ、ちょっとこうトールの方がなんか心を、まあ、なんだろうな、開くまではいかないのかもしれないんだけれども、なんか気になる存在みたいな、
まあ全然そこ、まあ、じゃあもう一生のねぐらでいいよぐらいの感じにはなって、
うんうんうん、でその子がもうそろそろじゃあ行くねって言った時に、うん、なんだけど あんたこれからどうすんのって、うん、まあ、将来夢とかあんのみたいなことを聞いたのかな、うんうん、はい、したら、はい、メイドに、
うん、なりたい
と、なりたい、
うん、
だから
好きな人に仕えて、
うん
う
ん、
素敵な主様に仕えたいみたいなことを
言う、がまたそれ所詮それ夢って言っても人に隷属することじゃないって言ったら、うん、いや今度は自分から選ぶのっつって、だからその子は奴隷になるか盗賊になるかの選択肢しかなかったから、でもやっぱ盗賊っていうのは多分なりたくなかったわけ、はいはい、でもその奴隷っていうのもって、はい、でも今度は自分から、うん、なんかお世話するのになりたいって言って、
するご主人様を見つけたい、
うん、だから 小林さんがすごいメイド萌えっていうのと、ちょっと若干リンクするんだよね。はいはい、メイドになりたい子とメイド萌えの。で、その子が旅立って、っていう。
そこで回想は終わる。
終わる。で、小林さんとのまたシーンなんだけど、はい、最後にワンカット、その子がちゃんとメイドとして働いてる異世界のシーンが一瞬入るのよ。
素敵。
そう。ね、俺朝から泣いたんだよ。もう今日の朝だよ。昨日打ち上げから帰ってベロベロで、ああ、もうでもちょっと見たいけど寝ちゃおうっつって、寝て朝起きて、一発目でメイドラゴン見て、号泣。おじさん号泣。
いやー、はグッとくるな、
うん。あのワンカット憎いっすね。
憎いよな。
ゾクッときたな。
もう一回飲んじゃおうと思った。
収録前に。
そうそう。でもね、アイマーアイマーのエピソードも良かったのよ。その、ま、ファフニールさん
とか
さ、あの、また、なんか、あのネットゲーかなんかやって
る、はい、ヘッドホンをしながらずーっと
だから、まあ、当然あの滝谷君
は仕事、ね、
そうそう
仕事出てる
ね、はいはい、
で、洗濯物干してんだけど、うん、雨が降ってきた、うん、で描写ではもうヘッドホンもしてるし、はいはい、あこれちょっと気づかないんだろうなみたいな感じで見てた、うん、したら滝谷君が帰ってきて、うん、ずぶ濡れで帰ってきたら、うん、あのなんかね その描写はないんだけれども、うんはい、入り口にタオルが置いてあるわけ、うん、だからちゃんとゲームに夢中しつつもちゃんと雨のこと気づいて、うん、あの取り込んでその上滝谷くんにあのねタオルを置いとくっていう、
そうで洗濯物を畳んで、
うん、二組目の嫁です恐ろしい
です、ね、それでファフニールさんは帰ってきた滝谷くんに何やってるんだ早く討伐に行くぞみたいな
ゲリライベントが発生だみたいな
すごいな。どっちも同性で素敵な。
うもう、隙がないね。
隙がない。素晴らしい。
で、なおかつ、翔太くんも可愛かったしね。
翔太くん可愛かった。あれ可愛かったー。
学生。学生。
出た、ブス。
ブスだ。
翔太くん、翔太くん。
ブ男の顔がデリベリットが出てたからブスが出てきたみたいな。いや、あのね、なんか豆まじしてんの。
はいはいはい。
あの、ルクワさんと、うん、ルクワさんが鬼のお面かぶってて、はいはいはい、まあ、悪魔は外、
福は内。
で、ルクワさんも、ちょっとまあ、乗ってて、うわーとか言ってたら、また部屋から行け、
出て
る、出てるね。はいはい、そしたらまた翔太君をかけて、あの、悪魔は外、福は内。で、ルクワさんが玄関出るわけ。
はい。家の外に
出ちゃう。うん、ゃうでそっから、あの、まあ、翔太君は部屋戻って、なんか本かなんか読んでんだけど、うん、ルクワさん戻ってこないから、うん、あれ本当に行っちゃったのかなと思って、なんか、慌てて玄関って、ガチャって、開けたら、
う
ん、ルクワさん普通に玄関先で猫の相手してるんです
よ。
で、あの、あれもしかして、心配してくれたってルクワさんが言ったら、うん、食い気味で、うん、あの、してないっていう、うん、そこ。隙がなかった
ね。かわいいな。
そこのルクワさんのへえ、
ねね。ルクワもう本当隙がない。あれ本当なんでツークールやんねえのかなと思
って。がっかり。やっぱ最終回なんだと思って。次回予告見て。
うん、マジで終わんねや。
あ最終回かと思って。
何考えてんだ。
ボソッと。何考えてる京アニは。
終わらしていいもんじゃねえ。
やっぱ京アニの悪いところは最終回があるところですね。
唯一の限界。
唯一。
毎回毎回ね。
毎回最終回作りやがって。
冗談じゃねえよ。悔い改めよと。
意外にしろ。
黙ってねえぞ、いつまで。
徹子の部屋見習え。
まあ、そんな感じで。あれですよね、ドイチューさん結構
僕がね、ちょっとバタバタでもう何も見れてない状態なので。
ちょっとなんかドイチューさんにおすすめのないですか？
あ、じゃあ、まあ時間ない中です。まあサクッと見れるという意味では、あの、ワンルームを。
出た。
相変わらず。
はいはい
はい、はい。
あの、まあ、あの、1ヶ月ごとにまあヒロインが変わるっていうのなんですけど、うん、まあ、この3月期のヒロインは、うん、その、主人公視点の幼馴染っていう。うん、
あらあら。
全部攻めてきたね。
ただね、このワンルーム、あの、今季、あの、バンドものいろいろあるでしょ。フーカーとバンドリー。うんうんうん、その中でも、一番ミュージシャンしてた。
あ、三人目そうだっけ？
そう、三人目は、幼馴染で、まあ、東京に、で、たまたま再会するみたいな。
はいはい。
で、その女の子は、まあ、ミュージシャンを目指して、公演で、なんか、キーボード弾きながら練習してるとこ、たまたま主人公と、うん、出会って、うん、あ、久しぶりみたいな感じで出会うみたいな。うんうん、で、主人公はなんか小説家の卵みたいな。
う
ん、で、小さい頃になんか私がミュージシャンになったら、私がなんか主役の小説書いてみたいなことを、約束をして。
主人公も毎月変わってるんですか？
そう、一応多分変わってるはずです。
ね、明言はしてないけど。
で、なんですけど、その女の子がいろんな 会社にデモテープ、デモ音源みたいなの持ってっても、断られるっていう。
で、書類審査みたいなのね。
で、とうとう、もう夢諦めて実家に帰るっていう。う
ん
う
ん、
ああ、
そうなっちゃった。
一番生々しい。うん、
ちゃんとバンドもんだね。
そう。で、まあ、でも結局、まあ、幼馴染で実家同じだから、その女の子を追いかけてっていうのが、まあ、最終回で。
素敵な恋愛。
ああ、そうか、もう最初回になったんだ。
ああ、そうです、そうです。
もう俺、そっか、新しい子、まだ1回か2回しか見てねえな。
やっぱり、一番、タワワでしたね。
何曜日のタワワ
水曜日、水曜日。
水曜日。もう、帯でなんやかんやで、タワワは見たから。ああ、なるほど、そっか、そっか。
で、その、主人公も、その、女の子が一回実家帰っちゃったけど、その、帰ったながらも、その小説を書いてて、うん、その実家帰って、その女の子がよく歌の練習してた川辺みたいなところに主人公が現れて、うん、で、そこで自分の書いた小説を渡すっていう。
素敵な終わり方。
素敵な終わり方。まさか俺、ワンルームでグッと来ると思わなくて。
ここでやっぱ大事なのは、別に男の子はバンドやってないってことですよね。
ああ、そうそうそう。
最近ね、やっぱ風花を見てね、はたと気づいたんだけれども、うん、まあ、恋愛、バンド内恋愛じゃないですか、はい。ふと気づいて、バンド内恋愛でちょっとググってみたら、やっぱバンド内恋愛してるバンドがみんなダメになってくるんですよ。あ、調べなきゃよかったと思って
。いろいろ知ってる中でもあります
からね。ありますからね。いろいろ。
女ボーカル良くないとか言いますからね。ギタリストとすぐつくっついたよ。
そうそうそうそう。
まあ、その中は多分まあ、ソロシンガーみたいな感じなのかなって思いますけど。
そうね、そっか、5分アニメもね、いろいろありましたからね。
そう、まあ、サクッと見れて。うん、まあ、まあ、その女の子だけだと、まあ、4話で大体20分ぐらいなので、うん、まあ、サクッと。
そうね。あ、じゃあ、時間的にちょっとあと1本だけ軽く。
はいはい。
ね、あんま話題してこなかったんですけどね。はい、ほんと、久々の第2期の、青のエクソシスト。
うん、ああ、はいはいはい。
でも、ちょっと、もう最終回、見たら、うん、マムシっていう、ちょっと女の、キャラが、うん、重蔵っていうキャラとちょっとね敵対というかいがみ合ってた関係だったんだけれども、
はい、
でまあいろいろこう問題が解決してで最終回でその重蔵っていうのがマムシを嫁にくれとお父さんに急に言うシーンがあって、うんうんうんはい、でマムシってのが割とそのなんていうのかなこうキャラ的にはこうちょっとなんでしょうね、その、ほんわか系ではないんですよ。ちょっと鋭い感じの。
う
ん、
名前的にもそうでしょう、ねうん。
それが、めちゃくちゃあたふたするのが、めちゃくちゃ可愛いから、はい、もうそこだけでもいいから、ちょっと確認しといて。
素敵な恋愛の流れで来るかと思ったら、結局男が可愛いな。
男じゃない、男じゃない。まぶしって女。
あ、女ですか？
まぶしっていう女が。
よかった、よかった。
うんだから全部は全部だと思うなよ。
でも、七八割そうやからな。
確かに。これがね、ちょっとね、すごく良かったですよ。
うん
なんかね、なんだっけな、なんで急にそんなこと言い出すんだみたいに言ったら、はい、まあ、男の方が、うん、いいじゃねえか、昨日流れであんなことなったんだし、みたいな感じで言って、またなおさらあたふたさせるっていうところはね、もう本当に、あれもうずっと見てられる。
葵子はね、キャラも、まあ、綺麗ですから ね、 ね、
そうそうそうそう、
デザインも。
まあ、そんな感じでね、はいはい、まあ、言ってたらもう時間なんで、はい、また来週ね、はい、今期アニメの話はしたいと思うんですが、はいはいはい、
ビバートでは。
ビバート。ビバート、またちょっとね、ちょっと属性的な、はい、くくりで、キャラの話をしたいなということでですね、
はい、
この後はですね、褐色キャラを語ろうというのをちょっとやってみたいと思います。褐色キャラを語ろう。
イエーイ。
はい、ということで、まあ、最近褐色キャラも多くなってきましたけれども、う
ん、はい、
まあ、ちょっとメールが届きましてですね、
はい、
こちら二次祭ネーム、エンビさん、ギャル界かっこ黒ギャルをメインにやっていただきたい。ちなみに私が選ぶのはもうこの時点で私が選ぶのはギャルではありませんが
赤いです何の話をしてほしいんですか。
ニューゲームのアーゴン海子さんです。彼女にモデルガンでいたぶられたいです。ギャル界やっていただきたいと。私が選ぶのはギャルではありませんが。で、まあね、じゃあギャルでともちょっと考えたんですけど、はい、ギャルだと結構 狭まっちゃうと思うんですよ、うん、ギャル限定に
させて、は
い
は
い、
そうです
ね、でなので、はい、褐色キャラという
なるほど、ねね、
今回はちょっと話していきたいということ
です、ね、なるほど、じゃあその塩ビさんのリクエストもあってっていうこと
で、まあ、リクエスト、
はいはい、
でもやっぱ最近ちょっと多いですよね褐色キャラってね、
多い、うん、まあ昔からまあ多いくはありますけども、うん、最近はあそのそれを前面に、
そうだね、なんか昔はちょっと例えばこういても、うん、あの色黒くらいの感じだったけど、うん、そうそう、今は割ともう褐色って感じの、うん、感じになります
よね、うん、
じゃあちょっといきましょうか、うん、じゃあ誰からいきますか、一人ずつ上げていきましょう、
はい、
あ、じゃあ
僕いきましょうか、
はい、ドイチューさん、
まあ、多分かぶると思いますけど、うん、まあこれは外せないでしょう、うん、トリエラ
来ましたね、かぶりました、
はい、
ガスリンかぶりました、
ガスリンガガール、
はい、うん、トリエラはね、
トリエラはもう言うことがないぐらい、うん、
まあ前も語ってますね、ガスリーの回でね、
で結構褐色で金髪でツインテールっていうのがちょっと強いですよね、
うんうん、見た目も強い、うん、
見た目も強いですよね、うん、
実際強いし、は
いはい、強いし、
あとやっぱもう原作見ててさ、はい、なかなかこう出れなかったわけじゃないですか、
うん、
でも出れてからのちょっと情熱的な感じっていうのがちょっとたまらないですよね、
うんうんうん、主役ですからね
断言は吉田も
断言は俺の主役、
ね、俺の主役ひいきが過ぎるトリエラはね、まあ、確かに確かに
パッと浮かんだのはやっぱトリエラ、
まあ、はいはい、まあいっぱいやってきたんで僕入れ替えますよ、
はい、まあじゃあ僕はい、はい、僕ね、うん、多分一番最初に褐色ってっていうのを好きになったキャラ、うんうん、まあキャラ一人じゃないですけど、うん、はい、ミネアとマーニャです。
あー、
ドラクエ3。
ドラクエ4。
あ、4か。
4ですね。はい、ドラクエ4のミネアとマーニャ。姉妹で、お姉ちゃんが、マーニャで踊り子。妹が、ミネアで占い師。
確かに褐色キャラ。
ドラクエ4の第4章かな。
4章ですね。モンバーバラの姉妹。
あー、そうそうそう。
懐かしいな
ぁ。懐かしい。父親の仇をね。
そうそうそう。
え、4ってリアルタイムでやってた？ファミコン。
僕、ちょうどリアルタイム世代です。
そうです。
俺もまだやってるから
ね。だから、小学校低学年ぐらいのはずです。
俺、いつだ、あれ。あれはでも中学終わりくらいかな、
僕は小学校かな、
いや高校そんなことねえか、
う
ん、
でも僕はこのミニアとマーニャにはもう本当に長年お世話になって
るいろんな意味があるから、
ね、いろんな意味まあもちろん、まあ、ミニアとマーニャ、うん、でまあ画面ではその、まあ、ドット絵ですから、うんうんうん、まあ、そこまでね、うんうん、その女性どうのこうのみたいな感じは見れないですけども、うん、やっぱりその説明書であるとか、
はいはいはいは
い、あとまあ
4
コマ漫画劇場の新山隆先生のイラストであるとか、
はいはいはい、ピンポイントか
新山先生はね、俺ドラクエ3の女戦士。
女戦士ね。
はいはいはいはい。
お世話に。
まあその他にもまあ現在にまだ同人誌が出てますからね。
なるほど、ね、
ありますね。未だに。
確かに逆に今のニーズにドストライクなのもあるかもしれないですね。
ちなみに僕はね、ちょっとこだわりがあるんですけども、うん、実は、ミネア、占い師の方ですね。うん、
はい、
ミネアの方がビッチなんじゃないか説っていうのを僕は推してます。
まあ、見た目で言うとマーニャの方が
踊り子だし、
人質も高くて。で、カジ
ノばっか言ってるイメージ、ね。
で、ミネアの方が割と苦労症のある妹。
お姉さん、そんなこともうしちゃダメみたいな感じの、うん。
秘めてるものはミネアの方が強いと思う。
ポテンシャルは。
はい。すいません、流してください。
いや、掘り下げようかな。
どういうこと
って。でも分かる分かる。ミネアとマーニャはね、
うん、はい、
確かに。
僕の褐色の元祖ですね。
なるほど。
僕の、はい。
じゃあね、元祖で言うとね、またちょっと違ってくるけれども、うん、多分、褐色を売りに、割程度売りにしたキャラで、うん、ってこう好きになったのは、うん、僕はちょっとケロロ軍曹の、ケロロ軍曹の、モアちゃんですね。
アンゴルモア。
アンゴルモア。
モア殿はね、
ノトさん。
そう、ノトさん。で、やっぱ、見た目がああいう当時で言う、コギャル的な、
うんうんね、
ニーソじゃねえや、
ルーズソックス、はい、
もうそれの区別もよく使うルーズソックスとか入ってんだけど、うん、なんかこうおっとり感がある、
うん、
あれなんか要はトレースしたんだよね、自分が初めて見た女の子を、
うんうん、
モアちゃんが
なんかガングロギャルみたいな、
そうそうそう、だからちょっとそのギャップがあって、それでなんかおじさまおじさまっていう感じのところが、
うん、
ちょっとモアちゃんはね、
まあでも衝撃でしたね、
あれですよ、 なんかのそのアニメの、イベントの司会やらせてもらった時に、まあ、のとさんもいらっしゃって、で、まあ、司会やった後にちょっと楽屋いたら、あの俺がたまたまその時ね携帯の待ち受けがモア殿だったんですよ。
お
多分チラッと見られたのよ。すっげえ恥ずかしかった。悪いことではないんだけど、なんか狙い澄まして見せた感じ。
あれは
恥ずかしい。
で見せようと思ってたらまだ心のね。そう準備もありますけどね。
メール届いたんだ。メール届いて、ぴゃっとあの、何ライトついた
ら、
モアちゃんの。携帯机の真ん前置いててさ、なんとなく、
はいはいはいはい、
終わっていたらさ、もう多分見られちゃってね。
ビクってなります
もん、ね、違うでありますって。
いや、本人の前で絶対言えない
よ。そんな感じで、はい、僕、モアちゃんもやっぱ可愛かったですね。
うんうん、
さあ、2周目いきますか。
うん、はい。じゃあね。もう本当にまあ見た目がすげえ好きだったんですけど、
うん、
モンキーターンの、青島優子。
いた！青島さん、
はい、
忘れた、ちょっとメモっていい？
メモってください。
メモるってなんだろう。
わかるわかるわかる。
青島さんはすげえキャラもなんかね、すごい好きだったんですよ。
いや、あの頃ね、やっぱ、あの少年誌の、割とヒロインポジですよね。
そうですね。
二人いる、まあ、
幼馴染みがいて、
うん、あの、
同期の
青
島さんっていう。
だから俺多分なんだけど、うん、
はい、
漫画家さんはやっぱスクリーントーン貼る作業があるから、うん、あんまり褐色ってそこまで多くなかったと思う、
うん、
でもそこでやっぱバンって出ると結構際立ってたよね、
はい、そうですね、
あれ色黒い子だでも可愛い、
う
ん、
そう、うん、でも帯牛が好きやったんで、
はいはいはい、
もう一人はまあ活発なのかなと思いきや、うん、割とちょっと影のあるような感じの青島さんって、
うんうんうん、
なんかねめっちゃ可愛いんすよ、ちっちゃくて。
わかるわかる。一回主人公と付き合ったんだっけ？
付き合うんですよ。
あれ、ちょっと二人の女性で揺れるよね。
揺れて、うん、なんか結構主人公が割とダメなやつ、
ね。うんうん、まあまあ、まあありがちな。
結局その幼馴染がいるんですけど、うん、青島さんが自分のこと好きかもって言ったら、うん、もうじゃあ行ってみようかなみたいなノリで。
モンキーターンしちゃったんだ。
モンキーターンしちゃった。青島さんモテてて、そのライバルの男は青島さんが好きやったりとかもあるんですけど。
う
ん、
最終的には幼馴染
確かそうだったと思うんですけど ね。でもなんか青島さんすげえ。
あ、わかるわかる。ちょっとその、そういう、報われなかったところもまたね、
はい
はいはい、ああ大島さん忘れてたな
あ、いたな
あ、ダメだダメだ何を思ってダメだ、
そこいやよかった、でもそれを狙ってたんですよ、
ね、
あの忘れてたって言わせたいじゃない
です
か、
はいはいはい、
この回
はいはいはい
ドイチューさんはねいつもそこをつくんだよな
憎いね、
そう選択がうまい、
うん、
あ
じゃあ
僕、いやーどうだろう、これいけるかな、
ちょっと待って、どういうこと、何のカードゲームみたいな
それがあったら俺も言わせたいんですけど、でもね僕ね、やっぱり
好きな人言うべきです、
いやそうですね、
うん、
いやそうそうそう、やっぱりでもさっきはまあ僕の元祖ミリアと前に言いましたけど、はいはい、うん、僕褐色って言われてパッて出てきたのは、
うん、
僕ああ女神様のウルド、
あ、なるほどね、はいはいはいはいはい、ウルド、
いやー僕ね、女神様はやっぱり僕の夢ですから、
理想郷、
すげえ、
僕の理想がいろいろ詰まってる、
ちょっと上向いて言いましたね
夢多分この辺に見えたんだ
でね、やっぱりね、あのやっぱりみんなあのベルダンディなんですけど、
はい、
でまあ本編も結局ベルダンディだったりとか、うん、あとまあスクルド、
三姉妹だとウルドにあんま行かなさ
そう、そうなん、うん、僕ね、大体こういう時、こういう、あまり、その、一般視聴者層があまり行かないところに僕行きがちで。
あとでも、ちょっとそういう、なんつうの、まあ、一見そういう遊んでそうな、奔放そうなの好きでしょ。うん、
好き。めっちゃ好き。
ブスの女子会、ブスの女子会になって
た。でも僕、女神様とベイオース好きなんですよ。
お
好きなんですけど、
はいはいはいはい、
多分ウルドとペイオースが割とね、あの、いつも競ってて、あの、日によって違うくらいの。
今日は褐色部門だから、
そうそう、
ウルドして
ウルドを押しましたけれども。
だって今日別にペイオース言う必要ねえもん。
そう。
でもなんか
言っちゃう。そう、忘れてないよって
言った。気悪くするからね。
そうそう。
本人聞いてたらな。
いやでもやっぱりその三姉妹のやっぱり長女っていう感じはやっぱりね、好きなんですよ、ね。
そっかそっか、ウルドはね、確かにわかりますよ。うん。うんなるほど。
なるほど。
じゃあ私、
はい、
俺多分ね、これ二人もしかしたらピンと来てくれるかなっていうのが、はい、あれがあったかとかじゃなくて、
はい、
一瞬わかんないかなと思ったんですけど、 マヨチキのナクルってキャラ、
うん、はいはい、あの金髪、
金髪で
メガネしてる、
うん、あのね、まあオタクでちょっと不女子で同人誌作ってんのかな、
うん、
の子ね、で本編はうん、そんなになんつうのかな、そアニメで言うとね、はい、本編はそこまで目立った活躍の子ではなかったんですけど、
うん、
多分ね当時ちょっと割とそれ主流な構成だったのが、
うん、
例えば11話12話くらいまでで本編を終わらして、うん、で、その最後の一周をなんかちょっとこうあのおまけ的な一話にする、うん、
特別編みたいな、
うん、多分深夜枠で、
うん、
あの急に放送入って最終回が潰れちゃうっていうのがまだあった頃だと思うんですよ、
はいはい、でしかもあの TBS のあの枠では結構あったんですよ、
そうそうそうそう、はい、だからおそらくそういうのもあって最終回が本当そういういわゆるあのおまけ回みたいな
番外編みたいなやつ
で前落ち期の最終回がまさにそれで、うん、で、まあ、そこでナクルが、まあ、初めてでもないけど、まあ、主役回だよね、うん、なったんだけど、うん、俺本当にこの時にナクルにハマって、
うんうんうん、
俺未だにこれ消してないんですよ、
おお、ハウスくんから、
うん、なんかねこうちょっとこう主人公に対するそんな深いなんとか好きっていうのでもないのかもしれないけれども、うんうんうん、ちょっと気になる男の子みたいな感じの、
うんうんうん、
あの揺れ動きがすごく良くて、でもなんかオタクは捨てきれないみたいなとこがあったりとかして、うんうん、非常にねいいんですよ、
なるほど、
でやっぱりなんつうかな、体がエッチなんですよね、
う
ん、
そう
なんか日韓的でね、うん、でちょっと意外となんだろう、オタクだからこそなのかもしれないけれども、うん、なんか無理してんのかあまりそのファッション的な知識がないのかもしれないんだけども、ちょっと露出系の格好をしてるイメージですよね、
うん、割と白の制服も割と着崩してる感じの、そうそう
そ
う、
なんかね、だからそこがねまたちょっとね、
黒い肌とその白いシャツの制服のコントラストみたいな、そうそうそ
う、コントラストかぶるかね。あ、でもよかった、ナクロ分かっててくれてよかった、
ナクロ僕も好きですよ、
ね、
うん、
あの一時期、まあ、これよく言いますけどピクシブ狂ったように探して、数こそは少ないんですけど、
よく探してるから
な、三平三平のピクシブ狂ったほど探すな、
俺はある種のキャラバロメーターだったナクルはね、ちょっと
マヨチキよかったな、
マヨチキね、うん、
面白かった
でした、さあもう一周いきましょうか、
はい、はい、じゃあゲームなんですけど、
ほう、
ときメモ2の一文字茜、
うん、
ああ、え、褐色だったっけ、
ちょい褐色ぐらい、
そう、
ああ
、
番長の妹違うか、
結構バイトとかしてる、
そうかな、
あ、そうそうそう、この子、はい、この子、うん、あれ番長の妹ではないか、なんかいろいろごっちゃになってるかもしれないな、俺
僕っ子なんですよ、
あ、わかるわかるわかる、はい、うん、
で確かね結構巨乳な方なんです
よね、
キャラクターの中では、
あ、そうか、ときめも2だと結構トップクラスで
好きだったもん、そう考えるとホムラも褐色って言うと言える、
あ、ドリルの子、ホムラ
って赤いホムラって、
なんかドリル持ってたり
する
かな、
そうそうそうそう、
ちっちゃい子、
あと髪長いオレンジの、
ときめも2だとね、なんか一回留年してるね、
はい、
年上の同級生がいいんだよ、それもなんかね好きだったな、ときめも2特集もやる
一文字茜はなんか結構好きでした、
ね、うん、ときめも褐色だったか、
ちょっとまああんま褐色ってほどではないですけど、うん、割と
ときめも2粒揃いなんだよな、
あー、でもなるほどね、
水のシーンが
抜けてる感じは他の子に比べると、
うんうん、
っていうのはあり
ますね、なんかでもキャラデザはなんかときめもシリーズ見てると2が一番なんか
洗練されてる感じありますよね、
あるよね、
なんかね髪の毛も超ギザギザでね、みんな、
あ、でも一文字茜は確かに、うん、
なんかね声もなんかすごい良くて、
うん、
とりあえず僕っ子ありやなって思えたやつでしたね
僕っ子特集も
ありますかね、
さあそして松崎さん、うん、
いや他にもねめちゃくちゃ喋りたいキャラいるんですけど、褐色好きなんで、やっぱり僕はやっぱりアイマスを外すわけにはいかないので、
はいはい、
やっぱりガナハ響きです、
うーん、ああ、うん、そっか、響きもそっか、
はい、
そっかそっか、
響きはそのナムコ勢では唯一出身地が、うん、明らかになってるキャラクターなんで、
は
い
は
い、
その子たちは
基本的に明かされてないです、
はい、あ、そうなん、
まあその自分の近くにいるみたいなところをまあ感じてほしいっていうのは、うん、
あ、なるほどなるほど、
学校にも通ってるし、
はいはいはい、
なんですけど響きだけ唯一沖縄出身、
はいはい、
で沖縄なんで ゲームの画面で見ても響たきだけちょっと黒いんですよ。でユキホがちょっと白かったりとかあって、やっぱ響きバカな感じの、あの活発な感じ、
動物した
動物が、
そうそうそう。でなんかやっぱりスポーツ系だと、まあ、誠か響きかみたいな感じ
が、
やっぱり好きですね。やっぱ外せないです。
ああ、なるほど。
身長ちっちゃいっていうのもね、結構ねポイントなんですよ。
そう、あれいくつぐらいなんですか？
響きは、17じゃない、8かな。
8、
そうなんや、もっと幼いイメージだったな。
17歳取るじゃないか、そうですね、16か18かどっちか。
はいはいはいはいはい、
すいません、ちょっと
いや、謝ることは。あと P のね。
担当 P じゃない。
担当 P じゃない。うん、なるほど。デレバス行くと、もっと褐色の超えるよね。
ライラさん。ライラさん。はいはい、ライラ。
あれはもう完全に外国の。
そうですね。そういう、どうやら、海外の、そこそこなお金を持ってる、家の出身であると思われる。
もうすっげえふわふわしてるんです
よ。全然明かされてないんですけど、
なんかこうバックボーンに何かありそうなっていう子ですよね。
なんか世間知らずな感じ、はいはいはい、でもあとナターリアとかもいますから、ね、
あ、そうか、
はい、
うん、なるほどね。じゃあ俺3人目か、
はい、
結構ね、サマゴのカズマはちょっと外しとくね、男だから。
あ、それはね、僕もね、うん、どうしようかっていうの、うん、
これ別枠でね。
いや、そう、男、そう、僕もどうしようかって思ったんです、うん、一応書いてるんですけど。
そうそう、書いてる。あと、龍ヶ城七七の埋蔵金のダルク。
ダルク。
うん、もうね、書いてるけどね、これはちょっと今回外しますね。
僕、単影ガンダムのロランって
書いてます。もう絶対男も入ってない。じゃあね、俺はね、これでいきますわ。うん、ちょっとまあ、悩むところであるんだけども、はい、カウボーイビバップのエド。
エドね。うん。
エドは可愛かった。
な
んか天真爛漫な感じで、
まあ、一番自由な、
そうそうそうそうそう、
トラブルメーカーでもあり、
うん、で、パソコンがね、うん、ものすごいっていう。ああ、でもエドはね、本当一時期可愛くてね、またこれも同人話になっちゃうんですけど、
はいはいはい、
本だけには飽き足らず、うん、ラミカバッジみたいなの買ってましたよ。それこそ17、8年前の
文化ですけど、同
人文化。なんつうの、ああいうの、ラミカ加工して、イラストをラミカ加工して、こう切って、
はいはい、
裏に、ストローを貼って、安全ピンを。本当、お手製
作りの
バッジみたいな、はいはいはい。結構探すと出てくると思いますね。なんかね、エドは良かったんだよな。声やってる方がね、ちょっと今名前が、今ね、シンガーやってるんですよ。
そうそうそう。
声優は、はいはい、ビバップのエドと、もう一つデジモンかなんかで、ちょっとやって、で、その後多分声優はほぼやられてない。
そうですね、確かに。
はい。
はい、
その子の声がね、また良かったんだよな。多分ね、10代でやってんの。ビバップの頃は。
確かそうですね。うん、なんか耳に残る声でしたよね。
この人ですか？多田葵さん。
あ、多田葵さん。
そうそうそうそうそうそうそう。
で、周りが特にベテランばっかだから。うん、
それこそ山寺さん、
さん、石塚雲翔さん、橋原めぐみさん。
で、その中に割とポッと若い新人。でも本職声優じゃない感はちょっとあった
かもしれないですけどね、
うん、でもその中で全然遜色なくね、存在感出してたからね、うん、俺は、まあ、もしかしたら10代の頃の声と今の声変わっちゃってるかもしれないけれども、うん、多田さんにはね、またちょっと何かやってほしいなってちょっと思ったりしますが、うわー、もうそんな話してたらもうこんなになっちゃいましたね。
あ、早いな。
タマコマーケットのちょいちゃんの話とかもしたかったんですけどね。
タマコマーケットね、
僕霧島環奈の話も、
ああ、そうですよ、俺絶対出ると思って
た、絶対出ると思
ってた。
あと俺内緒にしてたけど、う
ん、
意外とのプラズマエリアのクロエ好きだった
。
あの子なんかロリなのにエロいね。
うん、エロい。
そう、
エ
ロ
い。プリズマエリアはエロいよ。あとしたらフェイトゼロのシャーレイっていう。おすすめです。
やばいな、もういろんな扉がね、うん、開きかねない
し。あと、キャスカとかね。
キャスカ
ね、キャスカ、ね、キャスカ、ね、キャスカはもう一番に書いてましたけど。これはもう言うまでもないだろう、ね。
慌てなさんだみたいな。
あと、フライングエッジのアカネ
姉ちゃん。アカネ姉ちゃんね。
俺ね、結構松崎はね、天地無用の三星行くかなって
。ああ、三星さんね。うん、そうそうそう。
あの子もあの時代で褐色ってちょっと
珍しかった。そう、結構ね、珍しかった
です。レジェンドで言うとね、ナディアとかララとかアンシーとかね。
もちろんナディアはね、
ナディアはね。
はい、
そう。ナディアなんて全員頭に浮かんでるから言う必要もないよ、
うん、何その何その駆け引きみ
たいな。僕ジャングルはいつも晴れのちグーの、
あ、そっか、
晴れのお母さんの上だっていうの
を、お母さん言っちゃった。 あ、でもそっか、まあ、歌手キャラで言うとね。
まあ、はいはい。あと全然ピンとこないかもしれないですけど、うん、夏色奇跡の沖山小春っていう。
あ、わかるわかる、はい、あの、離島みたいな
のところでしょ。そうそうそうそう。
わかるわかるわかる。
さすが双子萌え。
まただよ。まただよ。君らが双子萌えっていうたびにね、俺はあの、嫁の実家で気まずい思いをする。そんな感じで。次はあの、双子特集もしてみて。まあそんな感じでですね、はい、あの、今回は、最近流行りの褐色キャラを語ってみました。はい、ということでエンディングでーす、はい。ということでですね、またあの、ツイッターの番組感想なんかをちょっと、読んでいきたいと思います。
ありがたい。
お願いします。
幼女戦記といい、オルフェンズといい、多くの命が失われる中、アニメ風化だけが風化生存ルートになってるのか、原作を読みたくなった。
そうですね、謎のね、
いや、あの、本当最終回まで見ましたけど、何ら事件、
そうでしょ、
戦士に関わる事件は起きずに、幸せエンドでした。
平和に終わりましたね。
二、うん、人でなんか神社行って、うん、イチャついてました。
こんな未来もあったかも。
そんな未来も。ですね、プロレス好きかつ萌え系好きの人におすすめと紹介されていた漫画、ロリクラホールドを買った、そんなニッチな層を狙い撃たれたら読まざるを得ない、うん、一巻の帯を棚橋選手が書いているよということでですね、あ、これは本当にちょっとおすすめな部分もありますので、よろしくお願いします。そしてですね、またちょっとあの、何でしょう、今日はあのリクエストに応えて褐色特集をやりましたけれども、うん、はい、だいぶ前の20歳ヘルツを聞き返して、三平さんが少年メイドの千尋くんが現れたことで、うん、メイドランキングを調整しなきゃみたいなことを言ってたが、果たしてあるのかランキング。皆さんのメイドランキング、もしくはメイドキャラじゃないけどメイドに来てほしいキャラ話なんかを聞いてみたいと思った。
メイドな、
メイドキャラじゃないけどメイドに来てほしいキャラ話ってちょっと面白そうだね。自分なりのなんか、
こいつだったらこんなんできますよ。
そうそうそうそう、なんかこういうのちょっとやってみたいですね、うん、ちょっとこれは近々やりたいと思います、はいはい、そしてですね、毎回ライブの告知の松崎さんに笑わされる、うん、当日5億円が一番好きでちょっとあの告知またあるんで、
いや、まあ、いやハードルを上げるな、
あのみんなこう期待してますから、
おのれハードルを上げるな、
お願いします。
はい、4月16日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A にてトークライブ、二次元再大社の夜第6夜、甘々と虹妻開催されます。会場が、オープンですね、11時30分、開演が、お昼の12時30分、うん、お昼なんでね、
ちょっと早いですけど、
はい、はい、間違いないように、はい、皆さん、前売り2000円で、E プラス3にて、発売しております。あ、なんか聞いたところによると、この4月16日、あの、阿佐ヶ谷ロフト A 以外、あの、日本沈没するらしいんで、
みんな来ないと、
みんな来ないと、
助かりたい人は、
あの、隠しレターに皆さん、ね、あの、集まってくださいね。
は
い、
やっぱ、やるね。大手は違うね。
待って。
鍛えられてんな。
あの、慣れてる。
うん。ライブ終わった頃、あの、他、日本上がってくるんで。
あの、嘘はいけない、ね、はい。
あの、生き延びたい方は、ぜひ、阿佐ヶ谷ロフトへ来てください。
ぜひ、この時間帯。
はい、
はい、はい。
よろしくお願いします。
ね、助かりましょう。
はい、なるほど。やっぱ持ってんな。無茶ぶりを戻ってますね。
いや、無茶だよ。
はい、ということで、このラジオでは、ツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると、我々大変嬉しいです、
はい、
感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合お名前は明かしませんのでよろしくお願いします。そして、メール募集、こちらはペンネーム読むパターンですね、うん、はい、普通おった、これは感想、質問、好きなキャラ、アニメ話など、そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております、うん、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いします、
うん、メール特集みたいなのもやりたいですけどね、
あ
ね、
集まったら
いいですね、うん、
ぜひぜひ、
ね、いろいろ答えてい
って、はいはいはい、ぶっちゃけ最近あんま多くないんでね、
あら、またちょっとチャンスですよ、皆さん、
そうですよ、
ね、
お願いします、
はい、ほぼ採用されますよ、
ええ、なんだったらあのペンネームにね、なんか自分の宣伝したいこととかいる、全然こっちも
ツイッターのアカウントみたいな感じで、
読
みます
とマークの、
はい、4月何日なんとか一巻発売みたいな
全部読みます、ね、はいはいはい、そしてそんなことするって言ってんのに番組 CM スポンサー募集、うかつに書いたら金取られるぞ、 イベントや番組ゲスト等の二次元祭大社の夜としての出演以来、そして二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できます。ということで、うん、今回もやってお送りいたしました、うん、第66回、二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
ありがとうございます。
はい、褐色キャラ最後ほんと止まんなかった、
ね、止まんなかった。畳みかけ全部全部出さなきゃ、
間に合わせなきゃっつって、
あの子に悪い、あの子に悪い、そうそう
そう俺たちの自意識過剰
みたいな。俺ずっとバスターとずっと残してたから
アーシスね、
アーシスね
俺ソーマの憎みも入れた
から、憎みね
あの子も可愛いんだよな。
あとダンガンロンパの、
あ、
あ、
あの、水泳部の、
水泳部の。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。
ちょっとそれ思ったら、弾丸論破。
あと、あれ、ラブヒナのカオラス。
うん、ああ、
そうだ。
そっかそっか。南国系キャラってちょっとある感じある、
ね。ああ、そうですね。
ちょっとなんか島に住んでるとかだとそういうのが多いのかな。
うん、ああ、なるほどね。
ほんとパッと浮かんだのダルシムだったからな。